るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月3日、安倍総理は内閣を改造し第3次安倍内閣の第2次改造内閣が発足しました。今回はまず留任となった加藤拉致問題担当大臣による初閣議後の記者会見での発言をお聞きください。
拉致問題についてでありますけれども、残念ながら私が担っておりました10ヶ月間でありますけれども、拉致問題については進展することがございませんでした。この問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関する重大な問題であり、人道人権上の有識問題だ、安倍政権としても最優先の課題として取り組むべき課題であると認識をしておりまして、また拉致被害者そして拉致被害者のご家族の皆さん方も高齢化が進んでおります。そうした状況を踏まえ見ますと本当に一刻の猶予も許されない、こういう思いで対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、また関係省庁とも緊密連携をしつつ政府一体として全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて全力で取り組んでいきたいと思っております。
また8月3日、同じく留任となった岸田外務大臣は臨時記者会見の中で拉致問題について次のように述べました。拉致問題に関して、そして北朝鮮に対しての我が国の方針、拉致、核、ミサイル、諸懸案を包括的に解決するべく対話と圧力、行動対行動の原則のもとに取り組んでいく、この原則は全く変わることはありません。引き続きこの原則のもとに取り組んでいかなければなりませんが、拉致問題に関しては全ての拉致被害者の帰国を果たさなければならないということから、対話という要素を欠くことはできない、こうした課題でもあると認識をしています。我が国の方からストックホルム合意を破棄するというようなことはするつもりはありません。ぜひ北朝鮮に対して前向きな建設的な行動を引き出すためにはどうあるべきか、こうした観点から具体的に引き続きしっかり検討を続けていかなければならない、このように考えています。拉致問題は安倍政権にとりまして最重要課題の一つであるという認識のもとに、引き続き全力で取り組んでいきたい、このように考えます。以上、拉致問題インフォメーションでした。次に ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。8月22日共同通信の質問に対する北朝鮮の原子力研究員の回答について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月17日に北朝鮮の原子力研究員は日本の共同通信の質問に対しまして書面を持って回答をいたしました。そこでこの原子力研究員の回答が強調いたしましたのは、北朝鮮の自衛的核抑止力の使命というものは絶対に変わり得ないということを強調をいたしました。ここは非常に興味深いところでありまして、最後のところで北朝鮮が核抑止力を継続して強化していくということをもし言うのであれば、これは大変挑発的な態度ということになりますので、国際社会としては非常に懸念をせざるを得ないということになります。しかし今回の北朝鮮の原子力研究員の回答はですね、核抑止力を今後も強化していくということは強調しませんでした。で、むしろ使命は変わらないという、非常に原則的な立場を強調するにとどめたということになります。実際その回答の内容を見てみますと、まずこの原子力研究員の回答が強調しますのは、なぜ北朝鮮が核抑止力を保有して、これまでそれを強化せざるを得なかったのかというその理由を説明するというところがまず第一に強調されているところですが、それはすなわちアメリカの核の脅威が継続的にあると、なおかつ最近そのアメリカの核の脅威が大きくなっていると、したがって北朝鮮は核抑止力を持たなきゃいけない、で核兵器を保有しなければいけない、なおかつその核抑止力を強化せざるを得なかったんだという、自分たちが自らが積極的に核開発をしたというのではなくて、アメリカのせいでですね、自動的にやむを得ず核を持ったんだという、説明を一生懸命北朝鮮がいたしまして、その上で、これまでの核抑止力強化のために取ってきた具体的な行動というものについても触れました。すなわち2013年3月の朝鮮労働党中央委員会全員会議におきまして、経済建設と核武力建設を変身させる、新たな戦略的路線が提示されたと。でそれに従ってですね、まず使用済みの核燃料を再処理をして、従ってプルトニウムを抽出したということでありますし、またウラン濃縮ということについてもこれを現実のものとして行っている、さらに実験用の軽水炉というものの建設も進めているんだということを北朝鮮は説明をいたしまして、核兵器そのものということについて言えばですね、小型化、軽量化、多種化といったものがすでにできたと。なおかつですね、水素爆弾まで今北朝鮮は保有する非常に強い核強国になったんだということを強調して、今後ということについて言えば核実験というのを中断しないであろうという言い方をいたしました。こうした北朝鮮の今回の回答の内容を見てみますと、特に新しい点があるということではないということでありますし、核抑止力を強化するということを強調してないということが一つ注目されますし、同時に従って核実験をやるかどうかということについてもかなり曖昧な表現になっていると。核実験を中断しないと断定したのではなくて、核実験を中断しないであろうという、そういう曖昧な言い方に今回の回答というものはとどめているということが注目されるんだろうと思います。特にその核実験の可能性ということにつきましては、 核実験を行うと、こういうことを強く示唆するということを今回北朝鮮はいたしませんでした。で、核実験を中断しないであろうというその理由として、まあ、当然のことながらアメリカの核脅威がある限り核実験を中断しないであろうということなのでありますが、それに加えてこの原子力研究院の回答はですね、北朝鮮は今 NPT 核散防止条約の加盟国ではないと、あるいは CTBT 包括的核実験禁止条約の加盟国でもないんだと、ということは、まあ、すなわち核実験を行う権利を持ってるんだということを、まあ、強調したわけでありまして、したがって具体的に近いうちに核実験をやるかもしれないということは示唆しないと、まあ、それを避けたと言っていいかと思います。まあ、今回の北朝鮮の回答はかなり慎重なものであったと評価できるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・ガンスらによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・グアンスは、原さんに成り代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして、1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側は、この確認書は当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・グアンスと共犯者のキム・キルウクの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。 以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気ですか？寒い冬、風邪などひいていませんか？いつもいつも心配でたまりません。母ちゃんと会えなくなってから38年、本当に長いです。まさかこんなに長い間母ちゃんと離れ離れになるなんて考えてもいませんでした。私はもうすぐ57歳になります。私の頭の中には若かった姿と母ちゃんの笑顔だけがいつもいつも浮かんできます。この間妹と話をしました。ずっと母ちゃんに会いたいなと言っていました。妹も思いっきり母ちゃんに甘えたいんだろうなと思いました。何も悪いことをしてない私たちなのに、なんでだろう。そして、一人でも多くの人にこの問題を知ってもらうため、時間を見ながら活動しています。とにかく母ちゃんは元気でいてください。もうすぐ春になります。良い知らせが来ることを心から願っています。そして絶対に諦めません。母ちゃんも諦めないでください。会える日は必ず来ます。私も元気でその日のために頑張ります。大好きな母ちゃんへ、ひとみより。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で結婚しようよをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で結婚しようよをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。